2023年の第2回目の放送となりました。皆さんこんにちは。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話のお時間です。パーソナリティを務めます作家の小原武史と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方々です。
はい、株式会社イナンセ天霊の何でもアドバイザーこと星野和之、はい、星です。はい、葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいますのでどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
。はい、そして私この番組の構成作家しております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週この時間に30分放送しておりますので、リスナーの皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ年も明けましたが、はい、お正月はいかがでしたか。
先週やるやつじゃないですかこの話。
そうですね、まあ、まだ正月は過ごして、はい、まあ、皆さんね年明けで頭が動いてないかもしれませんけども、
は
い、
確かにそうですね。
はい、
まあ、これ今収録してるのは、まあ、ぶっちゃけ12月じゃないですか。
それ言っちゃいけませんよ。
ごめんなさいごめんなさい。いや何も決まってないんですよ正月が。
ああ。
仕事も入ってないですし。
なるほどね。
今泣こうかなと
思って。星野はお仕事でしょうね。
そうですね、もう年末年始も、はい、もうお仕事休み関係なく、
はい、
働いております。
なるほどね。はい、まあ、皆さんこんな感じで年も明けましたが今年もね1年よろしくお願いいたします。
小原さん何してたんですか。
僕はもう寝て仕事しましたね。おそらく
、
はい、ちょっと原稿が溜まってたんで。
なるほど、ね。
書かないといけないので。
みんな忙しいな。私だけだじゃあ。寝てやろう。
まあ、今週もね始めていきましょう。はい、ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。
はい、ということで、今週もこのコーナー行きたいと思います。初めての事前相談。
はい、
はい、ということでいつもね稲瀬天霊さんで、随時行っている事前相談に寄せられた、よくある質問、印象に残っている質問などをご紹介しているんですけれども、はい、今回もですね、リスナーさんから質問のメールが届いております。
素晴らしい。
本当ですか。
本当ですよ。
ここで本当ですかって言ったらなんかもう今から読むのなんかダメみたいな。そんな本当にもらったやつですからね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ですので、この方の質問にも、はい、ホッシーの方でね答えていただきたいなと思うんですけれども、はい、ラジオネーム首里城の元旅館さんからいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。とても興味深い番組が始まったなと密かに聞いています。
はい、
堂々と聞いてほしいんですけど
ね。密かにね、
密かに行かないでいいんですけどね、質問なのですが、はい、母が、コーヒーが大好きで冗談のように、
うん、
死んだら棺桶にコーヒーを入れてね、インスタントコーヒーでもかと言っておりますが、はい、葬儀にあたり、棺桶に入れてはいけないものなどはありますでしょうか。そして4週目の不思議な話も楽しみにしています。
あ、ということでございます。
ありがとうございます、
はい。
この質問に対してですけれども、まあ、大好きなコーヒーですか。
はい、
はい、うん、ぜひ入れてあげてください。
いいですね、
はい、うん、ただ容器なんですけど、
はい、
空き缶や瓶類は、うん、この缶桶に入れてしまうと、
はい、
この収骨の時にですね、はい、お骨がくっついてしまって、
はい、
収骨がしづらくなるので、うん、このコーヒー入れる場合、うん、できればこの紙パックの容器に入った飲み物がいいと思います。
なるほど。
はい、
うん、
またお土産入れていけないものですけど、
はい、
ライターでしたり、
うん、
スプレー缶、
はい、
あと分厚い本など、
うん、
ちょっとねこういった爆発性のあるものも、
爆発性ね、
これ火葬場が大変なことになっちゃいますね。
はい、もうボーンって爆発してしまうので、
確かにそうですよね。
そういった可燃物もちょっと入れない方がいいですね。
分厚い本、例えば広辞苑とか大辞林とか、ああいうのはダメなんですね。
もうどうしてもこう聖書とか辞典とか、 読書が好きだったから入れたいっていう方いらっしゃるんですけど、もうその場合はちょっとあの切って何分割かに分けてちょっと薄くしたら、はいはい、あの入れることはできます。
なるほどね。あ、切れ、ここ漏れやすい状態にしてしまえば入れて OK ってことですね、はい。本、ジャンプ好きだったらジャンプもこう最低入れたらいいことですよね。
もう松田さんがちぎったらいいですよ。
なるほどね。入れるときにこの人ジャンプ好きだったらっつって
そういうこと。それもセレモニーです。それも
で、あとあの、はいはい、個人の私物でですね、うん、あの時計とか、はい、指輪、うん、ネックレスと、はい、こういったのも持たせていいですかとよく聞かれるんですけど、はい、こういったのも貴金属はちょっと入れることができないので、その場合はもう家族の方がその片身分けして持つか、どうしても持たせたいのであれば収骨の時、はい、あのそこ骨壺の中にでしたら眼鏡や時計、指輪などそういったのは入れることは可能です。
なるほどね、
はい、
あの骨壺からこの樹脂紙にね移して、樹脂紙に移して、まあ、お墓に納骨しますけど、はい、そこを履けた時に、うん、なんか真珠のネックレスが入ってたりとかね、見たことあります。
あ、あります、うん、あるんですね。
ただあれを一緒に燃やしちゃうと、うん、なんか接着剤みたいに骨と骨の間でこうくっついちゃうんですよね、
う
ん、
溶けちゃうってことですよね、金属とか、
うん、僕があの納骨行った時に、はい、こう家族が蓋を開けてたんですよ、そしたら見たらあのラジオ入ってる方もいましたね。
あ、ラジオが好きだったか、
はい、
素晴らしい。
暇しないようにということで、
じゃこれ聞いてもらってる可能性
もありますよね。本当ですね、愚装で聞いてるかもしれない。
愚装で聞いてる、
愚装のラジオってなんかありそう
でもそういうことですね。だから終わった、あの一緒にこうね、あの姉に持って行ってもらうためにも、うん、ちゃんとした状態で、ね、入れてあげた方がいいということですよね、はい、あ、なるほどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだったんですね、
はい、なるほどね。ではここで1曲お届けしましょう、うん、はい、星曲紹介お願いいたします。
はい、今週もひととようさんで、花水木です。よろしくです。
曲負けまして、後半も初めての事前相談を、はい、続けていきたいと思いますが、はいはいはい、ここもねメール届いてるんですよ。
ありがとうございま す,
です、ね、ありがたいことに
結構大反響ですね、
うん、大反響ですよ。
ありがたいこと
に、なんとにやけながら嬉しさが顔に出まくってますよ。
メールもいいんですが、はい、避難世界観にも私にあの事前相談に来てもらったらもっと嬉しいです。
なるほどね。会いに来てと、
会いに来てほしいですね。
会いに来てほしいです、うん、確かにね、はい、欲しい、本物見てほしいですからね、確かにね、さあということでメールもいただいております、はい、第、こちらですね、メールラジオネームレガシーさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
レガシーさんいただきました、私は30代の主婦です、うん、はい、先日父が亡くなってお葬式に行ったのですが、うん、その時一緒にお葬式に行った3歳の息子に質問をされました、うん、その時の質問が印象に残っていて、どう答えたらいいのか分からなかったので、ホッシーさんに、聞きたいです、うん、はいはい、息子に聞かれた質問というのが、はい、なんでお葬式するの、これって絶対やらんといけないのって聞かれました。
はい、
これどうですかね。
ああ、まあすごいなんか、うん、子供が言いそうな質問ですね。はい、あの必ずしも、はい、お葬式をやらないといけないわけではなく、あのお葬式しなくてもいいんですが、法律上、うんうん、問題はないです。うん、ただし、あの火葬は、はい、行わないといけないので、
なるほど、
はい、先週も、ね、少しお話ありましたよね、はい、埋葬を、ね、うん、埋めるっていう、
はいはい、
ただ今の現代では埋めてはいけないので、うん、
はい、
あの火葬とあと納骨ですね、
うん、
はい、ここはあの必ずやらないといけない部分です、
これはもう法律で決まってるんですね。火葬と納骨はしないといけないってことですよね、はい、
ただこの
セレモニーとしてお葬式っていうのが、うん、
やっぱりこのお葬式をやらないといけないっていうのは、うん、やっぱり
決まってはいないけど、
いないけれども、ね、まあ、葬儀を行うということは、はい、まあ、人はねやっぱり生まれて必ず死が迎えるわけですから、はい、その死というのは、まあ、重く大切なものであって、その重みをですね、それを葬儀で、個人の生き様でしたり、思いでしたり、またその個人のご遺体を大切にし、また個人に寄せる、家族の心や痛みを私たちは察知して、また回想に訪れる方々の思いもですね、大切にし、この家族や親族知人の別れの区切りを、まあ、行う場が、まあ、葬儀だなと思います、はい、
なるほどですね。必ずしも絶対にやらないといけないっていうわけではないんだけれども、やっぱこの、ね、亡くなった方個人を偲んでこうみんなが集まるきっかけの場所になるっていうことですかね、
そうですね、はい、やっぱりもうこの区切りというか、はい、
だからね、亡くなってやっぱり家族が亡くなったらショックじゃないですか、
はい、
でやっぱりもうそこで前を向いていかないと私たち生活できませんしね、生きていくことはできませんから、まあ、その前を向くための一つの区切りですよ ね、
そうですね、
リスタートすると、
でもその区切りっていうのも、やっぱり家族によってねこの区切りがいつ、ちゃんと踏ん切りがつくかっていうのも、みんな、人それぞれみんな違いますし、
だ本当に死って突然来るじゃないですか、誰も知らせてくれないわけですよね。
そうですね、このやっぱり亡くなり方っていうのは、この、まあ、突然の事故だったり、病気であったり、また年老いて亡くなる方もいれば、この自死される方もいらっしゃるので、亡くなり方ってやっぱり人それぞれみんな違うんですね。
そうですよね、確かに。
でお葬式っていうのはやっぱり一つとして同じことはな、ない葬儀だと思ってるので、そういった意味で、まあ、お葬式をするっていうのは、まあ、大事なのかなと、ただこの、質問は、お葬式って必ずやらないといけないのっていう質問だったので別にお葬式はしなくてもいいんですけど、まあ、一つの区切りをつける意味としては、こういった式典や儀式は必要なのかなと、
要するにその人が死んで、燃やして骨にして、で埋葬をするというのは法律上は絶対しないといけないんだけども、そのお葬式というセレモニー自体は、まあ、法律では決まってないということですよね。
まあ、中にはもう、本当に告別式もされずに、この、お通夜して、火葬して、収骨しても納骨に行く方もいます、まあ、ただこの納骨も先ほどちょっと法律上問題はないって言ったんですけど、お墓に埋めなくても、自宅にずっともう5年も10年も置いてても問題はないので、
そうなんですか、
自宅に置いておく方もいますよ、中には、
あ、そうなんだ、
はい、
僕がすごい、あと今一つ気になってちょっと急な質問なんですけど、僕その亡くなるじゃないですか、で、こう告別式になるじゃないですか、その間にお通夜があるじゃないですか、このお通夜が僕、いまいちなんで やるのかなっていうのが、その意味があんまり分かってなくて、今話聞いててお通夜はなぜあるんですか、その告別式の前にお通夜があるじゃないですか。
この告別式というのは、やっぱりこの一日のタイムスケジュールがもう決められてるわけですね、何時に開始して何時に出棺して火入れしてお骨拾って午後にまた告別式、これもタイムスケジュールが組まれてるんですけど、お通夜っていうのはそういったタイムスケジュールがなく、まあ、家族もそうですけど、知人友人、また近しい関係者は、その個人とお顔を見たり、まあ、ゆっくりお別れをする場が お通夜ですね。
なるほどね、はい、まあ、ゆくる時間ですよね。
あ
ゆくる
、はい、言い方変えたらね。
だから家族と、はい、まあ、久しぶり話したりとかね、
はい、
あ、思い出をこの、
この人こんな人だったよねっていうのは、
あ、なるほど、ね、そういうなんか、まあ、一種のコミュニケーション
ですね。そう、そうです、うん、まあ、中にはあの告別式には来れなくて、はい、あのお通夜にお顔見に行っていいですかっていうやっぱりお客さんも中には多いので、うん、
ね、あ、なるほど、
はい、
特にあの内地でね亡くなられた方、今から外にこう本土に行くってね大変じゃないですか、飛行機の
チケットとか。そうですよね。
だからまあお通夜には間に合わないけど告別式には間に合う、
逆のパターンみたいなね、本当に無知で今ちゃんと聞けてすごいスッキリしたんですけど、僕も多分このリスナーさんと今同じ気持ちなんです。そうなんだ。
なるほど、ね、
沖縄の場合って、はい、あの大体仮装して、
はい、
その後に告別式をするんですけど、
はい、
その時って祭壇にお骨がこう祀られるんですね、
はい、
でこれがまあ一般的な沖縄のスタイルなんですけど、
はい、
またあのお客様の要望で、はい、この仮装する前に、
ね、
あの告別式を行うご遺体葬っていうのもあの私たちはあの要望に応じて臨機応変に対応しているので、
はい、うん、
この仮装場に行く前に告別式をすると、はい、この一般の方もこの亡き個人のお顔お姿を一緒に拝めたり、
はい、
お土産を入れたりお花を一緒に入れたりすることができるので、
はい、
このご遺体葬も少しずつではありますが、
はい、
あのそういった件数も増えてきてます。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかもう本当に勝手なイメージですね僕の、うん、あんまり、まあ、あんまりこうお葬式とかって出席したことがないのでまだ年齢的に、うん、なんですけど、あのこのなんですか、最初にもありましたけど棺にこう、うん、お土産入れるじゃないですか、あれなんか告別式でばっかってなんか入れてるイメージだったんですよ僕勝手に、なんか、
は
い、でもそういうわけではないですよね、
はい、
でもその前にご家族で入れるってことですね。
そうです。多分松田さんがこの経験したのは、
はいはい、
そのご遺体葬の時だと思いますね、はい、
あ、
告別式でこのお土産を入れたっていうのは、
はい、入れるなんかイメージがあったんですよ。
あ、
僕の勝手なこのイメージで、なんかテレビとかドラマとかでこう友達とかが来てこう一緒にこう入れるみたいな、うん、あれが、うん、あれが告別式のなんかイメージだったと思うんで、うん、でもそっか、そこの順番がね違ったっていうことですもんね、はい、あ、よくわかりました。ありがとうございます。
ただこの火葬場に行く前に告別式っていう、はい、行うのも結構知らない方、
はい、
沖縄の方知らない方多いので、
うん、
まあ、そういったのも事前相談していただければ、
はい、
事前にこういったのもできますよっていう相談ができるので、
あ、
はい、
そういうのもじゃあこう、まあ、星野さんしっかり事前相談をしておくとスムーズに、ね、こういった流れもできるということですよね、
はいはい、あとその、まあ、人が亡くなって24時間経たないと、うん、そういうその仮装を許可証ですか、
で、あ、仮装ができない、
できないと、うんうん、いう法律もあるんですよ ね、 それはね。
あ、それは一応法律で定められていて、まあ昔のあれだと思うんですけど、この医師がやっぱ死亡確認を取るんですけれども、もしかしたらこの復帰返るというか、
あ、仮死状態みたいな形でね、
は
い、
それでこの24時間は仮装しちゃいけないっていう、ただ感染症の場合は、あの24時間経たなくても仮装ができます。
そうなんですか。じゃあもしかして感染症の方があの仮死状態になって蘇ってたかもしれない。
それはちょっとある意味怖いですけど。
そうですね、
はい
はい、
昔沖縄でそのナーチャミーっていうのがあってね、うん、いろいろそのなんか7日間見に行くんですね、風葬の墓、
ね、ああ、はい、ありますね、はい、
まあ、そういうのもありましたから、まあ蘇ることってなんかあったのかもしれません
ね、昔はね。
昔はね。
この埋葬してた時期はやっぱりこの生き返ってるかもしれないっていうことで、うん、このナーチャミーで行ってたんですけど、
うん、
もう仮装してしまうと蘇ることは、
そうですね、
できないですから
ね、ないので、
ゾンビ映画ですよね、
はい、このナーチャミーを当日お墓でやってくれっていうご家族も多いです、翌日もまたお墓に足を運ばないように、う
ん、なんか風習として残ってるでしょ。
はい、残ってます。
うん、なるほどね、はい、
今日もいろいろ教えてくれて ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで以上初めての事前相談でした。
はい、
番組もそろそろお別れの時間となりました、はい。星、感想はどうでしたか。
あ、今日もたくさんの、ね、ご質問ありがとうございます。また来週もお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、ということでメールアドレス紹介いたします。pppp@gmail.com となっております。皆様からのメールもお待ちしております。
はい、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、
バイバイ。